どうも、私がアニマルジャパンです。
あ、私がユンユンです。
ドラクエ10の 4-27 っていうことで、
はい、
バージョン2のメインストーリー進めていきます。
はい、お願いします。
まずは、ハッシュタグトヘロスさんの文を読んでいきます。
はい。
オフラインモードのクリア報酬として、冒頭のエテーネ村の時に兄弟姉妹から錬金して作ったご機嫌な帽子、過去おしゃれ装備が夢の中に兄弟姉妹が現れてもらいました。今では兄弟姉妹の話の本を3冊読むことで置き換わる仕様になったようです。
はい、ありがとうございます。
前回僕ね、なんか急に兄弟姉妹がご機嫌な帽子くれたって言ってたんやけど、前の仕様だとオフラインモードをクリアしたら兄弟姉妹が勝手に夢の中に出てきてくれるってことだったみたいだね。
そうやった。いや、
俺クリアしてないから、クリアしてないから多分その時盲点ないですわ。
あ、そうなんや。
で、後に多分兄弟姉妹の本を読んで、嫁って飛び出してる本ね、あれ全部読んで多分そのタイミングでもらったってことでしょうね。
ああ、なるほどね。私多分クリアしてるかその時もらったんかな。
最初にみんながプレイする、要はご種族に転生する前のオフラインモードあるじゃないですか、みんながやるやつ。あの時に兄弟姉妹がご機嫌な帽子を作ったっていうのは覚えてるんですよ。
ああ、そうなんや。覚えてない、それすら覚えてない。
で、ここ画像のしてくれてるけど、そのこんな帽子をくれると。
これようかぶってましたよ私。
あ、そう。
なんか知らんけどいつの間にかあるわと思って、で、なんかあのチームのみんなとなんかこう面白い格好しようぜみたいな新年の集まりの時にこれかぶってましたね。
ああ、俺は一回かぶっても捨てちゃったと思うな。
もったいな。
もったいなくはないやろ。多分どうせもらえる、取りに行こう思ったら取れるやろうと思って、いつでも。
あ、そうか。
もう茶がないだけ、なんか捨てた装備をもう一回100ゴールドで買えるっていう人、あの辺でもらえるやろうな思って、でもらえんでもええわ思って
。私なんか結構こういうの残しとくんで、倉庫がパンパンなんですよね。
そうそうそう、パンパンになったらこういうのから捨てていく感じ。
でもなんか買えへんやつもったいないなと思って残しちゃうんです。
そのためにあのチャガナっていうのがいつでも買えるようにっていう、手に入れた装備に関しては手に入れれるようになってるんです。
なってるけど、実物とちゃうから。
いやいや
思い出が。
コピー品だと。
嘘。そうそうそう。
なるほどね。
模造品やから、中古品やから。
はい、はい、はい。もう一つトエロさんで、ついでに、オフライン版では、種族の初期村の話をクリアすると、報酬でもらえ、一章のところにあった形のが使えます。これ、だから、錬金釜の話で、オフライン版っていうのは、最近発売されたあっちの方のことでしょうね。オフラインモードではなく、オフライン版で、のドラクエ10で、初期村の話をクリアした時点でも使えるんや。錬金釜。それめっちゃ羨ましいな。兄弟姉妹の話を3冊読むことで現在の形に置き換わってた記憶です。過去うろ覚えっていうことで。だから形が変わるんや。最初に一生の家にあったやつが使えてたのに、話が進んだら勝手に置き換わるっていうね。
もう全然覚えてへんけど、私たちが今使ってるのはこの4枚目の写真のやつですよね。
そうですね。これだから、なんとなくそれぞれの形が8と9の錬金釜をベースにしている気がしますということで、4つ写真載せてくれてんねんけど、 1枚目が、これ何やと思います？
これは、8のやつですよね。
そうですね。うん、
だって、トロゼオが言ってるから。
そうそうそう。
うん。
で、2枚目が、
これ、メラゾやから、あれじゃない？オフラインモードの、一章のやつじゃない？
オフラインモードか、オフライン版か。
うん。
どっちかわからんけどね。
わからんけど。
画像的に、オフライン版じゃない？
うん、そう、そんな気がする。
ちょっと荒いもんね。
うん。で、こう、3枚目見たことあるから、一章のやつじゃない？
違うよ、これはあれやんか。ナイン。
ちゃう。あ、ナイン？
うん。
あ、じゃあ、私ナインの時見たんかな？
見てる見てる。立夏の宿屋で。
ああ。
カウンターに置いてたはず。
あ、そうなんや。覚えてないけど。うん、なんか見たことあんなとは思ったけど。
うん。この辺のデザインをいろいろ踏襲して、今の、ぷかぷか浮くやつね。
うんうん、うん、うん。今、これ、どれが好き？
好きなんは、エイトかな。
あ、そうなんや。なんか、質素じゃない？
これが一番、釜っぽいから。あとはちょっと、可愛らしすぎるでしょ。
釜っぽいけど、なんか、錬金できそうな感じじゃなくて、なんか、炭壺みたいな感じするけど。
いやいやいや、ちゃんと、宝石みたいなんが3つついてて、で、うねうね、デザインがされてるから、うん、これぐらいの方がなんかちょっと重厚感がある。
まあ、重そうではあるけど、私、ナインの、なんか宇宙人っぽい感じのが好きですけどね。
宇宙人。まあ、UFO っぽい感じ、
ね。うん、そうそうそうそう。
これ、確かこいつ喋んねん。
ああ、そっか。
だからこれが口になっててパカパカ開く感じ。
あ、そう、もう喋りそうやわ。
うん。
これかわいい。
うん、だこの辺組み合わせたやつが現在の、ぷかぷか浮くやつですね。
うん。この子ね、かわいいんやけどね。ちょっと見飽きたかな。
あ、デザイン変えれるで。
あ、そうなん？
確か無料で。え？グランゼドーラの、集荷受ける道挟んで反対側におると。
え、そんなとこで？
おるよ。他にも何箇所かおったはず。
知らんかった、
うん。
ちょっと、どんな見た目にって、それも選べるの？
ね、デザインは買うか、無料でもらえるやつが一つはあったはず。俺、一つもらって、それに変えてるはず。
あ、そうなんや。うん、かわいい。かわいくなる。
かわいくはならんけど、これよりはいいかなと思って。
そうなんや。ちょっと、うん行ってみます。行ってみたいけど、私今ログインできないからな。
そうですか。
はい、はい、頑張ります。
はい。はい、続いて、同じくトヘロスさんで、バージョン 2.3 の冒険もお疲れ様でした。
はい。
次のバージョン 2.4 の PV 貼っておきます。
お
ー。バージョン2の最終章へのテンションアップにお役立てくださいっていうことで。
ありがたい。
毎度ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これ見てみましたけど。
はい。
延々と、これまでの名シーンを流してくれる感じで。
うんうん。
新しいシーンってほとんど最初の方なくて。
うん。
あ、まあ、総決算的な PV なんやろうなと思って。
うん。
で、悠久の果ての決戦っていう、2.4 のタイトルなんですね。
うんうんうん、
だからもう、ここで終わりますよ、みたいなのが、わかるんですよね。
うん。結構長いですね。5分ぐらいありますね。5分半ぐらいあるね。
は
い、
だから全部見なくていいです、
うんうん。
はい。で、そっからいつものバージョンアップの、内容なんですけど、魔法の迷宮でコインボスが、キラーマジンガルが、実装されると。
はい。
で、ピラミッドで第9霊廟。
うん。
このタイミングで9なんですね。だからバージョン2の間にも全部の霊廟が開いたってことですね。
うん、うん、うん、うん。
で、さらにレモンスライムクイズとかね。
ああ、懐かしい。
懐かしい。今、いつでもできるようになってますけどね。
もう全然やってない。
まあ、俺もやって
わからんもん。
あ、そう、最初の頃は簡単やってんけどね。うん。もう、めんどくさくなってやらなくなりましたけど。
そう、レモンスライムとは言わんでいいの？
もういいんじゃないですか。みんなわかってるでしょ。
あ、そっか。
はい。で、はい、新長編ストーリー始動、無限編っていうね。
無限編、あれか。
はい。
はいはいはい。
あ、このタイミングで無限編、だからバージョン 2.4 の間に始まって、もうそのまま終わるんやと。
うんうんうん、
まあ確かに短かった記憶はあるから。
うん。
うん。あ、このタイミングやったんやっていうのをびっくりしましたね。
これってね、うん、なんか期間限定って言われてませんでした？
最初は言われてましたね。
言われてましたよ。でもありますよね、
今もある。っていうか、最悪がもうまさに限定って言われたまま、やっぱり置いときますっていうことになった
。うんうんうん。いや、その時もなんかすごい焦って、早くレベル上げして、やらんなんて、もうなんかすごいみんなに言われて頑張った記憶があるんですけど。
いや、でもこれは、多分、偽レンダーシアでも飛べるようになるのが入ってるから、
うん。
多分なくなりはせんでしょ。
うん。
こっちの場合は。多分、期間限定って言われてたのは最悪の方やと思う、多分。
ああ、そっちか。
うん。で、こっちがおせかされたんは、うん、まだやってないんやったらみんなで行こうぜ、ユンユン早く行けるところまでやれっていう感じやったと思う。
そういうことか。うん、はいはい。うん、そうやね。
はい。で、このバージョンアップの日付が12月25日と。
おお、クリスマス。
こんな年の瀬にやるんやっていう。
お正月休みにやれよと。
っていうことなんでしょうけどね。
ね。
うん。はい。まあ、このバージョン 2.4、ここから始めていきたいと思います。
はい、お願いします。
前回が、悠久の回廊に入るための結界が破れないんで、方法を探すって、天魔ファルシオンが言ってたんだよね。
うんうん。
で、とりあえず一回帰っとこうっていうことになって、で、うん、まあ、ストーリー的には、アンルシアの部屋でアンルシアに話しかけたら物語を続けることができますって言われたんですけど、
うん。
まあ、先に、前回のストーリーやってる間にドラゴンキッズのユンユンがカンストしたんで、
はい、
とりあえず転生して、
はい。
で、まあ、レベル1になっちゃったんで、現在一番レベルの高いモンスターは、スライムの虹パパさんだったんですね。
うんうんうん。
だから、まあ、虹パパさん連れて行こうということで。
うん。
で、アンルシアの部屋に行きまして話しかけると、
はい。
ファルシオン様の声が聞こえたの。あなたに光の神殿まで来てほしいって、多分、悠久の回廊に貼られた、結界を破る方法が分かったんだと思う。そういえば、お父様も渡したいものがあるから、玉座のままで生きてほしいって言ってたわって。っていうことなんで、まあ先に王様のとこ行こうと思って。うん、行ったら、レンダーシアさんのスタンプカードをくれまして。
はい。
はい。で、まあ玉座の間を出ようかなと思って、扉に触れると、
うん。
ドアラジコは、アンルシアから光の神殿にいるファルシオンの元へ行くように言われているのを思い出した。そうですね。今すぐ、5分も経てないわ。今すぐエテーネの島にある光の神殿へ行きますかって。ああ、これ助かると思って。
ああ、そうそうそうそう。連れてってこれるやつね。
玉座から出るだけでもめんどくさいからね。
確かに。
城を出るまでがめんどくさいから。
そうです、そうです。
はい、
もちろん。だいぶやりやすくなりましたよね。
そうですね。
このシステム。
入ってすると、神殿まで行きまして、ファルシオンに話しかけると、創世の霊覚を求め、奈落の門へ向かった大魔王を追うには、何としても大魔王の残した結界を破らねばなりません。そのための方法を、ついに見つけたのです。やはり、あの結界は、闇の力ではなく、創生の魔力で作られたものと分かりました。 創生の魔力で作られたものを消しされるのは同じ創生の魔力によってのみ。故に私の力が通じなかったのです。ドアラジコにこれを託しましょう。この神殿に遥か昔に収められた神秘のゴブレットという特別な杯です。その杯にはあらゆる魔力を蓄える力があるとされています。それを持ち、創生の邪道へ向かってください。創生の邪道に救うトロルキングを倒せば、彼らが持つ魔力がその杯を満たすはずです。あなたが望むなら、私の力で邪道の入り口まで送りますが、今すぐ送っても良いですか？
助かる。
助かる。もちろん、はいですよ。
はい。
まあ、当然送ってもらうんですけど、はい、いや、お前その力があるなら、お前がやっとってくれたらええやん。
確かに。
自分は行かれへんってことかな。これ、偽りの方なんでね。邪道があるのがね。まあ、いいやと思って、まあ、とりあえずやってこなあかんということなんで、邪道に入ると、どこからともなく声が聞こえる。聞こえますか？私です。ファルシオンです。トロルキングは、創生の渦へと通じる、うつろ、巨の参道と呼ばれる場所の中心あたりの道に生息しているはずです。頼みましたよ、ドアラジコ。って言うんですけど、もうこの創生の渦のほんまに手前なんですよ。もう最後の最後のフロアにいてるから、めっちゃ遠いんですよ。送ってくれたのはまだいいんやけど、
はいはい、
めちゃめちゃ遠いなと思って、
うん、
しかもドルボに乗れないんです、ここ。
長い。
もうあちこちワープして、ワープして、ワープして、ようやく到着して、
はいはい、
トロールキング一匹倒して、戻りまして。
はい。
もう、アンルシアも来てて、天魔が、そろそろ戻ってくる頃と思い、勇者アンルシアとあなたを待っていました。
うん。
それではすぐに、大魔王の残した結界を取り除くことにしましょう。
うん。
それには、勇者とその盟友であるあなた、二人の協力が必要不可欠なのです。さあ、創生の魔力で満ちた神秘のゴブレットに向けて、二人で強く念じてください。
うん、
創生の力で生まれし者は、創生の力にて無に帰るべし、と。
うん、
それで結界は破れるはずです。アルシアが、やりましょう。私たちが力を合わせればきっとできるわ。ほんで二人が右手を上に掲げて、
うん、
ほんなゴブレットが浮きまして、
はい、
創生の力で生まれし者は創生の力にて無に帰るべし。勇者アンルシアと盟友ドアラジコの名において、我らの行く手を阻みし結界よ、今消え去らん。なゴブレットが、結界をぶち破りまして。
はい。
見て、できたわ。二人がお互いを見てうなずいて。
うん。
ファルシオン様、私たちはこれより悠久の回廊へ入り、大魔王の後を追います。天魔が、奈落の門を目指す者は、その途中で心の力を試されます。どうか二人とも気をつけて。アルシャが、行きましょう。今度こそ大魔王との決戦になるわ。準備は万全にねって言って入ることになるんですけど。うん、
はい。
2.4 始まったとこやん。
え、そうですよ。
もうラス段入んのと思って。
うん、
ここに入るまでのなんかいろんなあるんちゃうのと思って。ストーリー盛り上げがいろいろあるんかなと思ったら、もう入ることになってしまって。
そっから長いんちゃうん。
そう。そう思って中入るじゃないですか。
うん。
まず、悠久の回廊、望郷の間道って書いて、感動って呼ぶんか、関東って呼ぶんか分からんけど、
うんうん。
まあそういうところに出たんですよ。
はい。
なんか空がもう星空で、オーロラが飛んでる感じ。
はいはい。
で、正面にピラミッド型の温室みたいなのがあってね。
うん。
で、その扉があって、その入り口がなんかもやもやしてる感じなんですよね。
はい。
で、そこに触れると中に入れて、中に入ったら、エテーネの村に出たんですよ。で、エテーネ人もいまして、
うん、
なんか可愛い女の子がいて、
うん、
ドラジコーって言ってくるんですけど、
うんうん、なんだなんだ。
今、おった可愛い女の子、ちょっと見てもらいましょうかね。
はい。ちょっとさ、
この子がおったんですね。
あら、う
ん、でこの子が、ドアラジコーって呼ばれたんです。
うん。あ、誰や。
このラジコの人間の姿がこれやったんやと思って。
あ、そうなん。こんなんか、そらわからへん。
完全に忘れてるわ、と思って。
あ、でも、ちょっと面影はあるよね。なんか、あの、髪型。
あー、いやいやいや、関係ないよ。これは俺の好みで作っただけだ。
え、でも、ドアラジコちゃん、こんな髪型ちゃうかった。あれはニア、ニアか。
そうそうそうそう。ラジコはストレートやから。
あ、そっかそっか。
うん。でもう完全に見あの忘れてるから、てか人間の姿に前になったんて過去のグレーにいた時ぐらいやから、
うんうんうん、
もう完全に忘れてて。
忘れてたんや。
呼ばれてびっくりしたけど。
うんうん。
うん、で、亀様に、うん、ニアとアバ様が二血してる感じで。
二血はい。
どうだいいだろう。アバ様は乗っていいって言ってくれたんだぜ。な、アバ様。な、アバ様が。ああ、今日は特別じゃ。村の守り神、亀様のお背中に乗せていただく日が来ようとは。長生きはするもんじゃのう。言うて、この、見たことあるなと思ったら、このドラクエ10を始めた時に一発目のムービーですよね、これね。
うんうんうん。
さあ、行くぞ。
なんとなく覚えてる。
うん。さあ、行くぞ、兄。他の者たちを乗せてやらねば。何が、おう、アバ様。ほら、ドアラジコも、乗りな、乗りな。ほら、俺の手に捕まっ って。な、アバ様が、ダメじゃ。ドアラジコは乗せられん。
うん。
な、なんで？それは、な。ドアラジコが、わしらと同じ時間を生きているものではないからなのじゃ。あ、こんなこと言ってたっけって思って。
うん。
だが、案ずるな。この村で、わしらと暮らしておれば、あるいはお前も。画面が、なんかぐにゃってなって、
うん、
場面が変わってベッドで目覚めるんですね。
はい。
なここでようやく動かせるようになって、
うん、
で、まあ自分の家におったんで、まあ外に出ると、おばあちゃんのタララっていうのが、おや？どうしたんだい？変な顔して。は？この村は魔物に焼かれて滅びたはずだって？どうやらまだ寝ぼけてるようだね。だいたいこの村にはあんたがいるんだ。魔物なんかにやられるわけないよ。っていうなんかおかしなことを言ってるんですよ。
うん。
で、お姉さんのナジっていうのが、いつも私たちを守ってくれてありがとう。後でまたお弁当を持っていくわねって。いつも守ってくれてとか言ってるんですね。
うん。
おじさんのナッサっていうのが、
うん、
勇者の盟友であるドアラジコと、希代の錬金術師兄。二人がこの村の出身だなんて、我々も本当に鼻が高いよ。兄は誘いを受けて都会へ行っちまったが、ドアラジコはずっとこの村にいてくれるよな。全く話が通じないわけがわからないですね。
うん。
で、アバ様の、家に入ると、シスターイオリっていうのがいまして、
はい。
アバ様でしたら、お部屋におられますよ。神医様はおられません。大事な用事があるとかで、しばらく村には帰ってきていませんね。って言うんですけど、
うん。
まあ、この人、確か、最初に始めたオフラインモードでは、セーブさせてくれてた人やったと思うんですよね。
うん、
うん、ほうほう。うん、オフラインやから、セーブせんとあかんのですよ。本体にセーブせんと。
ああ、そういうことか。
うん。で、あとこの家の本棚に、神の御事のりっていう本がありまして。う
ん、はい。
我らの作りしこらは、未知なるものを求め、未踏なる知恵、 向かわんと欲する。先へと進む心を持って世に現れた。そのように生まれついた彼らならば、いかに禁じようとやがて奈落の門へと至り、その先を目指すことだろう。ならば我は試練を課そう。心弱き者が奈落の門の先へ行くことのなきよう、強き心を持つ者のみを選ぶ試練を。っていう。
なんと。
はい。
そういうことか。
はい。そういうことです。心試されるって言ってたじゃないですか。
うんうんうん。
今試されてるってことだよね。
そういうことか。
つまり神様が作ったってことね、これね。
なるほど。
うん。で、アバ様の部屋にアバ様がいまして。
はい。
なんじゃ、もしやこの村から旅立とうというのか？入ってすると。
うん。
なぜじゃ、何のために旅立つ？ここならば、お前は何も悩むことなく、ずっと幸せに暮らしていけるんじゃぞ。悪いことは言わん。お前はここにずっといるんじゃ。他のことなどすべて忘れろ。いいな。また入っとい、はい、家って出て。
うん。
ここは、家にしたんですね。
うん。
なんかこのままはいにしてしまうと、この村の試練クリアしてしまうかもしれんから、
うん、
とりあえず全部話聞いてみたかったんで。
はいはい。
いい絵にすると、ふ、安心したぞ。お前がわしらを見捨てられるわけない。それでいい。それでいいのじゃ。
うん。
まあ、他の、村見て回ろうと思って、うん、村の外に出ようとしたらどうなのかなと思ったら、その門番みたいなやつが、アバ様の許可をもらってこいと。
はい。
まあ、外には出れないんですね。
うんうんうん。
で、建物がいろいろあるんやけど、どこも鍵がかかってて入れなくて。で、結局、もうすべて見てしまってて、まあ他に見るもんもなかったんで、結局やっぱあのアバ様、でクリアするしかもうないんやと思ってアバ様のとこ行って。
うん、
で、さっきの、なんじゃと、お前らを、お前はわしらを捨てて、ここから旅立つと本気で言っておるのかに、今度ははいにして。
はい。
そうか。そこまで心を決めているというのだな。ならばもう何も言わん。お前の心はしかと受け止めたぞ、
うん。
今のお前には何を置いてもやらねばならぬことがあるはずじゃ。それを果たしに行くがよい。
うん、
でここで場面が変わりまして、さっきの悠久の回廊、望郷の、感動かな。に出まして、うん、さっきのあの、透明のピラミッドみたいな温室の中に入れてたんですね、もうすでにね。
ほうほうほう。
うん。なんか、ここから道がだーっと宇宙空間に回廊がある感じでずっと続いてるんですよ、一本道が。
はい。
で、その途中に、ポツポツと広間みたいなのがあって、
うん。
その広間に着くと、天井からなんか瓦礫が落ちてきて、びっくりするんですけど、
うん。うん、
その直後に、アンクルホーンとメイフの番人が2匹出てきて、
はい。
戦闘になりまして。
うんうん。
まあ、こんなん簡単に倒して次行くと、次の広間ではネクロバルサとイエローバングル、グリーンバングルが出てきまして。
うんうん。
で、進んでいくと、次の広間で、なんか円形の舞台が、なんか下に下に加工していく感じになって、
はい。
加工しながらモンスターが次々現れるんですね。
うん。
うん。で、これを全部倒すと、次の回廊、狂楽の、狂楽の感動に出まして。
うん。
で、さっきのが、望郷なんで、故郷を望むっていうことね。
ああ、はいはい。だからか。
うん。今度は狂楽。
狂楽。
なんていうんですか。まあ、楽しいってことですよ。
そうやね。
はい。で、また、さっきの透明ピラミッドみたいなのが出てきまして。
はい。
で、中入ると、カジノに出たんですね。
うんうん。
キナっていう名前のバニーガールがいまして。
うん。
おめでとうございます、ドアラジコ様。なんと、あなたはこの度、VIP の中の VIP。 スーパービップとして認められました。スーパービップの特典として、この部屋のカジノゲームが遊び放題。そしてコインも当たり放題。さらに現在、お持ちのコインとは関係なく、1万枚のスペシャルなコインをプレゼントいたします。残念ながら、ルーレットとポーカーは現在調整中につき、プレイできません。その分、スロットマシンがすごいんです。要は、この時期って、まだバージョン2の頃って、その、カジノには、ルーレットとポーカーと、スロットしかなかったんですね。他のゲームが遊べなかったんで、まあ、このうちのスロット、ここではスロットしか遊べないということでね。
うんうん。
じゃんじゃんバリバリ出します。出します。出させます。さあさあ、永遠に楽しんでいってくださいね。っていうことで。
遊んだわ、ここで。
懐かしいですね。
懐かしいわ。
まあ、まず目の前にある、スロット座りまして、
はい。
まあ、100枚掛けですよ。
うん。
1回目でいきなりスライムが5つ並んで、
うん、
6000枚当たったんですね。
はいはいはい。
この状態でテンションアップになりまして、
うん、
もう1回スライムが5つ並んだんですね。
はい。
テンションアップで 1.5 倍になってるんで、9000枚。
はいはいはい。
で、アップのまま回したら次はスライム4。で、下の列にスライムナイト3、スライムナイト3が出たんですね。
はい。
これで6000枚。
うん。
で、もう一回回すと、キングスライム5を並びまして。これで3万枚。
はい。
次が、バーが5個並びまして、13万5千枚当たったんですね。
はい。
回せば回すほど当たるんですね。
そうですね。楽しいですね。
まあ、これは、初めてやった人はみんなこれちょっと楽しすぎて。ここでみんなめちゃめちゃ足止め食らってましたね。
我を忘れるっていうね、
うん。今やったらなんてことはないというか、カジノのコインに対した価値が感じれないから、後にやってる人はあまりかもしれんけど、当時、カジノって結構ガチやったんで、カジノでどんどん金つぎ込んで全然勝てない人とかおって、破産する人とかもおったぐらいやから、これが楽しくてしゃあなかったんですよね、当時はね。
もうバンバン当たるしね、ここでね。
はい。これも、何に交換してもらえるんやろうって感じで。
そうそうそう。もう今のうち、いけいけみたいなね。そうそう。
稼げるだけ稼いだれ言
う
て。
そうそうそうそう。もうここで時間食いましたよ。はい、
もうチームチャット、当時のチームチャットで、あかん、やめられへん言うて。助けて、こっから出られへん、言うて。
やばいやばい、みたいなね。うん、
で、
いい思いしました。
はい、ジャックポットがありまして、
うん、
ジャックポット、要は、まあ、なんかのタイミングで、溜まってたコインが、一人にドーンと当たるっていうシステムですけど、
うん、
これ、当たった人は名前が登録できるようになるんですね。
うんうん、
名前とコメントがね、
うん、
実際でも。で、高校のジャックポット見てみると、
うん、
自分の名前が出てくんのかなって思ったら、
うん、
全部マデサゴーラだったんですね。
うんうん、
マデサゴーラ、さっき言ってるって言ってたから。
うん、
あいつもここ楽しんでたってことですね。
そうやね。
はい、で、コメントもしっかり書いてて、ここまで来ると自分の才能が恐ろしいな、とかね。あと、まだだ。これで終わりではないぞ。あと、見たか、これが世の力よ。で最後、グハハハハって書いてて。もう、ハマりまくっとるんですよね。マデサゴーラもね。はい。で、まあ僕はもうこれやったって意味がないっていうのは分かってるから、もう早々に切り上げて、最初のキナに話しかけまして、はい、いかがなさいました？まさかとは思いますが、もうお帰りになりたいとおっしゃるのですか？はいってすると、スーパービップの特典はここを出たら失われちゃうんですよ。それに今までにここで稼いだ20万2000枚のコインはすべて没収になりますけど、そんなの嫌ですよね。ここでみんな一旦はいにしてしまうんでしょうね。
うん、
もうちょっと稼いどこうと思うんでしょうけどね。まあ僕はそれに意味がないって分かってるんで、いいえにして、もう一回だけ聞きますけど、本当の本当に、マジでここから出ていきたいとおっしゃるんですか？そうですか。これ以上引き止めるのは無理ですね。さすがはドアラジコ様です。これだけの誘惑にも負けないなんて。私もかなり頑張ったんですけど、あなたの持っている心の力が本当に強いものであることが確認できました。この先へ進むことを許可します。でもお気をつけて、次に待っているのは。見て、また悠久の回廊に戻りまして、
うん、
で、まあ、現れるモンスターを倒しながら進んでいくと、
うん、
またピラミッドのやつが出てきて、中に入ると、アンルシアが自分のベッドに腰掛けて座ってるんですね。
はい。
いらっしゃい、ドアラジコ。ちょうどあなたに会いたいと思っていたところなの。
うん、
立ち上がって、こっちに上目遣いで見てくるんですよね。
うん、
ラジコの方が背低いんですけど、
うん、
ちょっと場所を変えていいかしら。テラスに出て風に当たりながら話しましょう。で、テラスに出て、なんかテラスにもたれながら、アンちゃんが、今更って思うかもしれないけど、一度あなたにちゃんとお礼を言っておきたくて。ドアラジコ、私はこれまでに何度もあなたに助けてもらったわ。最初はミシュアと呼ばれていた時だけど、大きな手の魔物にさらわれた私をラスカと一緒に救いに来てくれたわね。そして私の記憶を取り戻すために、何が起きるかもわからない記憶の世界の中まで飛び込んでくれたわ。勇者の記憶を封じてしまったのは他の誰でもない私自身だったのにね。あなたがいなかったら私はミシュアのまま死んでいたかもしれない。本当にありがとう。私にとってはあなたこそが勇者。いつまでもそばにいて、私のために戦ってくれる勇者。ここで画面が白く、なんかスモーク焚いたみたいになって、
うん、
背景がバラの花で咲き乱れるんですよね。同じようにあなたのことを思っている人が他にもたくさんいるんだから、ねえ、みんなで一緒に暮らさない？そのために場所も用意してあるのよ。行きましょう。言って、アンルシアがルンルンしながら歩いていくんですね。ここで暗転して、ドアラジコさん、起きてください。ドアラジコさん、メッセージで、いつの間にか深い眠りに落ちていたようだ。ドアラジコは目を覚ました。
おー、よかった。
ベッドで寝てるラジコなんですけど、
うん、
起き上がって、ほんなら隣に、
うん、
隣にもベッドがあったんですけど、そこにタッツィが座ってて、こっちをじーっと見てるんですね。なぜでしょう？なぜでしょう？あなたを見ていると、暖かで安らかな気持ちになれるんです。これからはずっと一緒ですよね。あなたのために一生懸命頑張りますから。僕を置いてどこかに行っちゃダメですよ。何かあったらタッツィと呼び捨てで構いませんから、僕を呼んでください。
なんか怪しい。
試しに今呼んでみてもらえますか？って出たんでね。
うん。
うん、ああここかと思って、まあ、当然僕は一回やってるからここに来るのは分かってたんですけど、
うん、
今回女キャラじゃないですか、ドアラジコ君。はい。だから相手は男なんですよね、これね。
うんうんうん。
メインでやってるときは、女の子がいっぱい誘惑してくるわけですよ。
はい。
で、まあ、結構長いから、一旦ここでログアウトしたんですよ。
はい。
年末にね。で、まあそっから仕事も忙しくて、あんまりログインできてなかったんですけど、年またいで、つい最近ログインしてみたら、サポート全員いなくなってしまってたんですよ。やっぱこんなところでどうしたらええんやろうと思って、
うん、
とりあえずこの続きをやろうと思って、要は目覚めた この場所っていうのが謎の孤島っていうところにログハウスが一つだけポツンとあるっていう設定で、でこの家の中とか周りにイケメンだらけになってるんですね。それがまあスキマスとかスキマスの弟子たちがおる、いっぱいおるんですけど、このテーブルにランプがあって、それを触るともう夕方にしたり昼にしたり、もうその辺も変えられるんですよ。もう夜の雰囲気出したかったら夜にもできるんですよね。でさらに外にはザンクローネとかヒューザとかもいて、
夜にしよう。
みんな、みんなが甘い言葉でずっとここにいようって言ってくるんですね。
ここはね、本当にパラダイスでしたよね。私写真撮りまくったもん。
まあ、僕がメインでやった時は楽しかったですよ。う
ん、どこに行ったの？
え、同じですよ。同じログハウスなんですけど。
ああ。
いてんのが、もう可愛い子ちゃんたちですよ。
誰？
誰って、その、ウェディのあの、過去から来た女の子とかおったんちゃうかな。
おお。
とか、
写真。
プクとか、まあ、写真も撮ったと思うけどな。
うんうん。
とにかくみんながもうここにいましょうとかいう感じで、すっげえ楽しかったんやけど。
そうそう。
今俺が。
試されてる。
今俺が、男のイケメンに何ぼ言われたって、
うん、
はいはいって感じにしかならへんわけですよ。だから、全くメモる気にもならなかったですけど。
でよ、ちょっと一人ずつメモってよ。
めんどくさーと思って、もういいやー思って。
なんでよ、それな、そういうとこちゃんとやったらな、女性リスナーが増えるかもしれへんねんね。
いやいや。
わかってるか？
みんなもう、早く次行きたいと思って。ほんなら、この島に船着き場があって、
はい、
そこの手前にアンルシアが立ってたんですよね。
うんうんうん。
あら、どうしたの？もしかして、あそこにある小舟が気になる？あの小舟に乗れば、この島から出ることができるけど、私たちを置いて出て行ったりしないわよね。はい、家って出て。まあ、もうこれ以上何もないって分かってるから。で、はい、家と聞かれて、出て行ったりしないわよね、の時の、はい、家は分かりづらいよね。
そうよね。出て行ったりしないわよね、うん、しない、はい、やね。
でしょ？
うん。
でも僕はもう出て行こうと思ってるんで、家にしたわけですよ。
そういうことですよ。
そんな、ひどい。ねえ、考え直さない？他のことなんか忘れて、ずっと私たちとここで暮らしていきましょう。まあ、相手がね、女の子ならいいんですけどね。
よく出たくせに。
いいえって、
うん。
そう。これだけ言っても、あなたの心は変わらないのね。ここまで来れたあなただもの。どんな誘惑にも負けず、先を目指すのだろうと思っていたわ。
うん、
私たちは、あなたを引き止めるために作られた、ただの幻。でもみんな、あなたと縁にある、あなたと縁のある、あるいはこれから縁を結ぶ人たちよ。あなたという運命に導かれてここに現れたの。さあ、行きなさい、ドアラジコ。あなたには多くの人の未来が託されていることを忘れてはなりません。っていう。まあ、これでようやく出れたんですけど。
うんうんうん。
ここって、マデサゴーラも来てますよね。
そうだよね。
マデサゴーラの時は誰が誘惑してきたんでしょうね。
やっぱ女性じゃない？
女性なんかな。大魔王か、
うん、女性。大魔王。大魔王やから、ハーレム状態にしたいんじゃない？
やっぱ孫とかかな。
孫
やっぱ孫には弱そうな気するじゃないですか。
ああ、まあ確かにね。
うん、
孫って、そんな。
まあ、後に出てきますけど。
あれやけど。
はい。まあ、悠久の回廊に出まして、
うん、
で、あ、出れたはいいけど、
うん、
サポートおらん状態でどうすればいいんやろうと思って、
うんうんうん、
戻ったら、ここまで、またやり直し、うん、と思って。
ああ、あれは動物動物ちゃうわ。ペット
ペットって言いなや。
ペットじゃなくて
仲間モンスターね。
あ、そうそうそう、それそれ。
仲間モンスターもちろん連れてるけど、 自分と仲間モンスターだけじゃないですか。
いけるんちゃう？も
しかして。よう、そんな適当なこと言えるな。で、まあ、とりあえず、進まなしゃあないと思って、ここで戻って、また一からやったら嫌やなと思って、行けるとこまで行こうと。
はい。
進んだら、まあ、モンスターが現れたんですよ。
うん。
しかも複数。
うん。
しかも連続バトル。
おぉ。
よりによって連れてんのがスライムなんですよ。
よ、虹パパさん、頑張れ。
弱くはないんやけど、虹パパさんでは、みたいな感じで。
虹パパさんは悪くない。
いや、悪くないね。スライムでは、って感じで。
うん、
で、もうギリギリのバトル。もうめっちゃめちゃ。
よかったやん、久々手に汗握る戦いできて。
なんとか虹パパさんのスライムにも、ホイミがあったんで、
うん、
それと、こっち側はカカロン出して、
うんうん、
もうなんとかギリギリ。
よかったな、職業。
うん、
危ない危ない。
はい。で、進むと、幻影の間っていうところに出まして、
はい。
ここにはなんか幼いアンルシアが歩いてるんですよね。
うん。
で、追いかけると消えるんですよ。
うん。
で、先に進むと今度成長したアンルシア、ちょっとだけ成長したアンルシアが歩いてて。
はい。
で、これ逃げるわと思って追いかけるじゃないですか。
はい。
追いついた途端消えたんですね。
うん、どういうことや。
それを繰り返して、ずっと先に進んだところにグランゼドーラ王と王妃がいまして。
はい。
あと、トーマが幼い頃の姿で、みんなでテーブル囲んで座ってるんですね。
うん。
で、アンルシアが座るであろう椅子のところが空いてるんですよ。
うんうん。
あ、ここに座ればええんかなと思って座ってみたんですけど、何も起こらなくて、何やねんと思って、ちょっと座れって感じで椅子ずらしちゃったから座るんかと思ったのに。
うん、うん。
まあ何も起こらなかったんで、しゃあなし先に進むと。
はい。
次の間がありまして、
うん、
そこにアンルシアがいたんですね。
はい。
あ、よかった。あなたも無事にここまでたどり着けたみたいね。途中、ファルシオン様の言っていた、奈落の門を目指す者の心を試すといういろいろな誘惑があったけど、私は立ち止まっていられない。前に進まなきゃと思って振り切ってきたわ。あ、お前本物なんやと思って。
うんうん。
でも、最後に、私は子供の頃に戻って、城にいたの。そこには優しいトーマ兄様もいて、ずっとこのままでもいいんじゃないかと思ってしまった。
うんうん、
その時よ、急にあなたの姿が見えたのは、
うん、
私はあなたを追ったわ。そのおかげでここに来ることができたの。あなたが私を導いてくれたのよ。あなたが一緒にいてくれて本当によかった。行きましょう。大魔王、それに、トーマ兄様がこの先で待っているはずよ。ということで。
はい。
まあ、ここまで来たらもう次ラスボス戦やなと思って。
うんうんうん。
このままサポートなしで突っ込んで勝てるわけないじゃないですか。
うん、でもアンロシアいるからいけんじゃね？
いやいやいや、甘すぎる。見立てが甘すぎる。
一回は行きたいよね、そのまま。
ただここルーラポイントがないんですよ。
うん、
だから、一旦ここでルーラーして戻ろうっていうことができないんで、どうしたらええんかなと思って。
うん、まあ、それはもう、突っ込むしかないっしょ。
いやいや、もう、考えなさすぎるやろ。
いや、一回は行くやん。
いろいろ考えようよ、まず。そこで思い出したんが、あ、うん、そういえばメインで戦った時にラスボスめっちゃ強かったから、負けたんですよね。
うんうん、
で、負けた後、再戦するとき、うん、この直前から再戦できたなっていうのを思い出して。
お
う。っていうことは、一回戦ってしまって、死んだ方が、もう一回ここまで飛ばしてこれるんちゃうかと思ったんですよ。
うん。
で、逆に戦わずに下手に外出てしまったら、もう一回、今の回路全部通らなかったかもしれない。
うん、そうやん、そうやん。でも、あばよくば勝てちゃうんじゃね？
いやいや、甘すぎるやろ。ゲーム下手か。
下手なんや。この調子できたんや。
ラスボスやで。
いけるって。
ちゃうちゃうちゃうちゃう。今まで余裕で買ってこれたのは、サポートが強すぎたからやねんて。ラジコは装備、紙みたいな拾い物しかないんやで。
ええ、だからゲームのプレイヤースキルがあるやないの。いけるって。
まあ、いけるとこまで行こうと思って。
うん、頑張れ。
まず、入ってみると、うん、トーマが、奈落の門に、貼られてる結界に剣を刺して壊そうとするんですけど、うん、跳ね返されるんですね。で、跳ね返されて倒れてるトーマの近くに足元だけ映る、なんかでっかい人が映って。
はい。
まがいものの勇者の力では、それが限界のようだな。やはり、本物の勇者の力でなければ、奈落の門の封印は破れないということか。まあよい。ちょうど、待ち人が来てくれたようだからな。
アンルシアとラジコが来て、この大魔王の全身が映るんですね。
うん。
腕が6本生えてまして、
はい。
肌は紫色で、
うん。
髪の毛は M 字ハゲみたいな。
M 字ハゲ
坊主頭の M 字なんですね。
うん。
で、サイドに、日本角が生えてて、
うん。
サリーちゃんのパパみたいな角が生えてて、
うん。
長いヒゲも全部、紫色で、
うん。
で、鎧が金色で、
はい。
背中に金色のクワガタのハサミみたいなのが伸びてるんですね。
うんうんうん。
全然かっこよくないんですよ。
言っちゃったね。
初めて見たとき、これって思ったもん。これがラスボスって思って。
この人が。
うん。だって、バージョン1のラスボスと大違いやなと思って。
そうやな、うん。ちょっとおじさんやった、私も思ったより。
うん。
よくぞ参られた、勇者よ。世は大魔王マデサゴーラ。
うん。
魔族の王にして、創世の女神への挑戦者。そなたにはぜひ、我が世界創造のための協力者になってもらいたかったのだ。さあ、共に手を携え、奇跡を成就させようぞ。
何を言っているの？私はあなたを倒すためにここまで来たのよ。
うん、やはり、理解してはもらえぬか。勇者といえど、所詮は神の作った道具。芸術を理解する心は持ち得ぬということだな。それならそれでいい。道具に理解を求めても無意味なことよ。世はただ、より優れた道具を求めるのみだ。さあ、まがい者の勇者トーマよ。そなたの妹が世に協力してくれるように、そなたからも説得してやってくれ。
トーマがフラフラになりながら前に出てきて、アンルシア、ここまで来るとは強くなったのだな。さすがは真の勇者だ。だが、お前がいくら強くなったところで、大魔王マデサゴーラ様を敵に回して勝てる可能性など万に一つもない。それより、お前も大魔王様のもとへ来い。我々が争うことなど何もない。また、兄弟ともに助け合っていこう。それはできません、トーマ兄様。私には守るべきものがあるのです。それに私は勇者だから、勇者として大魔王はここで倒します。ならば、お前は私の敵だ。我が主のためにお前を倒し、主の意に従わせてみせよう。
兄弟が争う姿を見ることになろうとは嘆かわしい限りよな。だが、これも偉大なる創造のため、トーマよ、世の道具として最後の役割を果たすがよい。
たとえ、トーマ兄様が相手でも、私は引くわけにはいかない。ドアラジコ、あなたも力を貸して、っていう。まあ、ここでトーマとの戦いになるわけですね。
うん、
まあ、要は、ドアラジコがレベル99。まあ、レベル的には十分足りてるんですよね。
うん。
やけど、何だっけ、何市、幻影市じゃなくて、
え、幻影市、
何だっけ今の職業、
ああ天地雷鳴市、
天地雷鳴市、
うん、
やから攻撃力がなさすぎる
んです、幻影市って
それが出てこんかって
はいはい、
幻魔呼び出すからね、
うん、
だから天地雷鳴市って幻魔を呼び出せる以外に取り柄があんまりないんですよ、
うん、そう言うたりなんや
まあ言うてもまあそれなりに攻撃もできるから、
うん、
まあなんとかしようと思ってとりあえずカカロン呼び出して、で虹パパさんはもう自由に戦ってもらって、
うん、
めっちゃめちゃ時間が6分かかったんですけど、
おお粘ったやん、
はい、なんとかトーマ倒せたんですよ、
いけたんや、
うん、あ、いけたー、うん、思って、
うん、
で大魔王がトーマとてすでに我が眷属、その程度の攻撃で滅びはせぬわ言うて、大魔王がトーマに魔力を与えて、アンルシアが、あ、そうか、アンルシア持ったから勝てたんかな、
あ、うんうんうん、
トーマ兄様、今大魔王の呪縛から解放して差し上げます。アンルシアが光の力、アンルシアの光の力でトーマの紫色のオーラが吹き飛ぶんですね。なあ大魔王がぐはははは、世の狙い通りになったようだな。トーマの体が金色に包まれて、
うん、
そなたの放った勇者の技の力はトーマの肉体に吸収させてもらったぞ、
うん、
これならばまがいものの勇者であっても奈落の門に施された封印を破れるだろうよ。
悪いやつ。
ただし一度限りの使い捨てになろうがな。
腹立つ。
トーマがフラフラなって門の方に歩いていくんですね、
いやもうかわいそう、
我が主のおぼしめすままに。アヌシアがなんて卑劣な、そんなことさせない、
うん、
大魔王がアヌシアの周りに紫の炎で囲って出て行かせないですね、
うんうん、
もはや勇者など無用の長物、不要な道具は処分せねばなるまいな。大いなる闇の根源よ、古き契約に従い世に力を与えたまえ。な、上空からあのバージョン1の最後に手がビャーンって伸びてきたじゃないですか、
うんうん、
あの手がマデサゴーラのところまで飛んできて、
うん、
マデサゴーラに力を与えるんですね。世は世界を望むままに作り変えよう。勇者よ、世の偉大なる創造の礎として奈落の底に果てるがよい。言って大魔王マデサゴーラとの戦闘。
うん、ついに来た。
うん。まあ勝てるわけないわなっていうことで。
あっさり、
はい、あっさり負けまして、
ああわりかしあっさりでしたか、
はい、
残念。
どうやって生き返るかを選べるんですけど、
うんうん、
まあ、ここで生き返ったってしゃあないから、とりあえず教会で生き返ろうと思って、うん、登録してあったナルビアの町に飛んだんですね、
はい、
はい、で一旦、サポート借りに帰ろうということで、旅芸人の兄と、
うん、
バトルマスターの川俣さんを借りたんですね。
はい。
で、まあ、一応予備として、魔剣士のクリーンさんも借りとこうと思って。
うんうん。
うん、で、もう一回向かおうと思って、光の神殿に行きまして。
はい。
で光の神殿から、その、悠久の回廊の最初のあのピラミッドのところ。
うん。
に出たんで、はい、もしかしてもう一回全部行くんかなと思ったら、その扉を触れたところで選べたんですよ。
ああ、よかった。
娯楽の扉に行くか、桃源の扉に行くか、奈落の門に行くかっていうの。
うんうんうん。
っていうことは途中で帰ってもよかったんやんと思って。
そうやったんやん。
なんや、行けば選べるようになったんやんと思って。
京楽んとこ行こう。
行かへんわ。
はい、
はい、 こっから再戦するんやけど、まあ一連のそのボス戦メモってられへんから、
うんうん、
録画しながら戦おうと思って、
うん、
録画しながら進みまして、
ほうほうほう、
まずトーマ戦から行くんですけど、
うん、
トーマさっきやってる時ってもう自分の、戦いに必死であんま見れてなかったんやけど、
うん、
向こうの攻撃結構多彩で、
うん、
虚無の剣とか黒の斬撃とか、
うん、
スーパーハイテンション使ったりとか、
うん、
この技がねもう勇者級なんですよ。
やりたい放題やな。
やりたい放題やってくるんですよね。
うん、
ただまあ川又さんと兄がいてるんで今回は。
はいはい。
41秒で倒しました。
早っ早すぎん、早すぎひんそれ。
さっき6分かかったんですけどね。
大魔王やで。
いやいや、まあ、トーマやから。
あ、そうか。
うん。で、大魔王がトーマを復活させて、アンルシアが勇者の力を送って、
うん、
で、トーマが奈落の門に向けて歩き始めたところを、
うん、
大魔王がアンルシアの邪魔をして、マデサゴーラ戦になるわけですね。
はい。
で、マデサゴーラはさっきあっさり死にましたけど、
うん、
まあ、いろんな技をかけてくるわけですよ。6つの手からドルマをボンボン飛ばしてくる、念磁ボールっていうのね。
うん。
とか、あと、闇の衣とかね。
うんうん、
まあ、闇の衣は、昔懐かしいボスが使いそうな技ですよ。
うん、
あと、ジゴデインとかもボス級のやつが使うやつですよ。
うんうん
うん、で、まあ、そんなんが使ってくるんですけど、アンルシアが勇者の光を大魔王に当ててくれたんですね。
うん、
で、この間に、バトマス・カーマタさんが、9999を連撃で打ち込むわけですよ。
えぐ。
無茶するなと思って。
つえ。
大魔王に対して。
すごい、はい、やる気満々やん。
はい。1分13秒で終わりまして。
はいや。もう、チートやな。
はい。大魔王が。勇者よ、これで勝ったつもりか。世の野望は、今まさに達成されようとしているのに。な、トーマが奈落の門の結界を破壊しまして。でもそのまま倒れるんですね。で、アンルシアが心配そうに、兄様って。奈落の門が開きまして。
うん。
大魔王が中から吹き出した力を浴びまして。
うん。
創世の霊覚よ。絶大なる力よ。世の望みに応え。世の望むままにその力を供するがよい。光り出した大魔王が振り向きざまに手をバンと振り下ろすと、そこに衝撃波が走りまして、
うん、
ほんの一部でもこれほどの力か。霊覚の力を手に入れることが叶えば、世の創造は必ずや創世の女神を超えよう。世界は世の望み通りに作り変えられ、世は新たなる創造神と称えられるのだ。見るがいい、世界の改変を。な、この戦闘フィールドが魔性に包まれて、
うん、
で上空からなんか振り子みたいなのがバーンと落ちてくるんですね。
うん、
で、このフィールドの周りをこの魔性が渦巻くように回り始めるんですよ。
うんうんうん、
で、大魔王から、この黄金の羽が生えて、
うん、
手が巨大化して、
うん、
顔がドラゴンみたいになって、
うん、
もう全体的にドカーンとでかくなったんですね。
うん、
アンルシアがびっくりして、これが創世の霊覚の力なの？なんて恐ろしい。でも、私は負けないな、大魔王が。ぐはははは。この姿を見ても立ち向かってこようとはなかなかにけなげではないか。だが、この歴然たる力の差を前に、何とする。手を伸ばして、手から炎を飛ばしてくるんですね。
うん、
アヌシアがクッ言ってバリアを張りまして、
はい、
まあ、確か勇者の盾とかいう技ですよ、
うんうんうん、
やけど吹っ飛んじゃうんですよね。
あ、
でそこにラジコが走り寄ってきて、
うん、
グハハハハ、これは手加減が過ぎたかな、次はもう少し強めに行くぞ、見て今度は大きい炎投げてくるんですね。
うん、
それを、ラジコがアンルシアを守る感じになって、
うん、
いわゆる盟友バリアみたいなやつ、
はいはい、
まあ、そんな名前か知らんけど
で、
ほう面白い、アンルシアが立ち上がって、ありがとう、もう大丈夫よ、私は絶対に負けない、とわらじこ、あなただってそうでしょ、私にくじけない勇気を示してくれたのはいつだってあなただったもの、
うん、
あなたが盟友でよかった、二人ならどんな強大な敵だって立ち向かっていける、勝てるって信じてる、ぐはははは、威勢の良いことだが、世の作りし世界ではそなたの勇者の力など何の役にも立たぬぞ、世はこの絶大な力をそなたたちを使って試したいのだ、くれぐれも簡単に壊れてくれるなよ、創造神マデサゴーラとの戦闘になりました。
うん、
これは昔ここまでは来れるんですよ、
うん、
メインで最初戦った時ね、
うんうんうん、
こいつが強すぎて全然勝てなかったんですよ最初ね、うん、大変
私もトーマから大変やったからさ
そう、トーマとその次あたりはいけない、この第三形態になるともう全然立ち打ちできなくて、何やられてるかもわからんかっていう感じで、で、まあ、当時のチームチャットで、いやもうラスボス強すぎるやろいう話をして、
うんうんうん、
で、なんとかマジックバリアを使ったらいけたみたいなことを聞いたんですよね。
うん、
道具使いになったらマジックバリアが使えるんで、
はいはい、
それでいけたみたいな話があって、
うん、
ああ、そうなんや。まあ一回試してみるけど、あかんかったら手伝ってな、みたいな話をして、突っ込んでみたんですよ、うん。
はいはい。
ほんなら意外とあっさり勝てまして。
おいけた。
おなんでそれだけでいけたんや、思って。なんか、対策ってほんま大事なんやな、と思って。
うん、そうや、うん。それ、未だに覚えれてへん。
あ、そう。
うん、はい、対策。
はい。で、今回は、もう、レベル130の川又さんとか兄がいていますんで、
うん、
まあ、気楽に戦うわけですけど、
はい、
戦闘始まったら川又さんが無双しすぎまして
強すぎるんよ、
はい、3ターンぐらいで、みんなが痺れ出したんですね
すごい、
はい、要は第一フェーズが終わったわけですよ、
はい、
みんなが痺れたら、創世の力ということでマデサゴーラが、なんかしてくるわけですね。
うんうんうん、
でその時にこっちのパーティーがみんな詠唱速度と行動感覚が速くなったって出て、
うん、
テロップで加速する世界ってボーンと出るんですね。
わー、はいはい、懐かしい。
周囲を回る物体が速度がブーンと上がるんですよ、
うん、
要は、いろいろ速くなったっていうことなんですけど、
うんうんうん、
で、まあ、痺れが溶けて動けるようになったと思ったら、また2ターンぐらいでまた痺れたんですよね。
うん。
つまり、川又さんがバンバン攻撃するから、
うん。
第2フェーズも終わりまして、
うん。
また創生の力っていうことで、詠唱速度と行動感覚が元に戻って、今度悪い効果にかかりやすくなったって出たんですね。
うん。
これが、不浄なる世界。まあ、悪い効果にかかるんやったらキラポンしていこうと思って、ラジコはどんどんキラポン巻いていったんですね。
うん、
で巻き終わる前に2ターンぐらいでまた痺れ始めまして。
うんうん、
また創生の力。今度は、状態異常、状態異常耐性ダウンが消えたって出て、まあ、さっきのあれも消えたっていうことで、今度は会心と呪文暴走率のダメージが上がったって出たんですね。
うん、
混沌たる世界って第3フェーズですよ。第4かな、
はいはい、
になりまして、 要はこっちも強くなるけど向こうも強くなるっていうことだよね。
はい。
はい。で、兄に向かって大魔王がその浮上の息っていうのを吐こうとしてきたんですね。
うんうん。
うん。ただキラポンしてたから状態以上にはならなかったんで、また今回のこのマデサゴーラってもこの浮上の息を連発してくるんで、
うん、
全然こっち余裕やって、でしまいに浮上の魔力っていうのがテロップ出たんで、
はい、
あこれなんかしてきそうやな、なんか身構えなと思ったら、
うん、
その瞬間倒しちゃった
んですね。何するかわからんかったやん。
そういうことですね。
ちょっと
創造神、
タイミング、
創造神マデサゴーラをやっつけた。また大魔王の形に、大魔王の形に戻って、
うん、
己、神の道具ごときがよう追い込むか。だが、まだ終わりではない。門の向こうへ行けば、創世の霊覚さえ手に入れられれば。この奈落の門に入ろうとする大魔王を、
うん、
走ってきたトーマが切りつけるんですね。
うん。
貴様、何をち迷った、うん、トーマが、お前の力が弱まったおかげで、ようやく自分の意志で動けるようになった。
やった。
自分の意志を、心を踏みにじられ、お前の思うまま、操り人形と化しているのは、死に勝る苦しみだったぞ。トーマ兄様、本当に兄様に戻られたんですね。トーマがニヤってして。
うん、
大魔王が、世の力で蘇った亡者が、世に逆らうとは何たる不尊か。さっきの念字ボール投げてくるんですよね。
うん。
それがトーマに前段命中しまして。
ああ、避けようよ。
ただ、トーマは耐えます。
お。
ぐんのー。は、早く、創世の霊覚を世の手中に収めねば。トーマが、貴様を門の向こうへ行かせはしない。私の中に残るわずかな勇者の力よ。この仮初めの命を糧に今一度だけ燃え上がれ。勇者パワー全開するわけですよ。
うんうん。
で、大の字になって、いわゆるピッコロガードという前にアンルシアを守ったあの大の字ガードですよ。
うん。
それで大魔王の行く手を阻もうとしたんですけど、えい、死に損ない目がそこをどけ言うて、大魔王がトーマの胸をわしづかみするんですよね。
うん。
苦しむトーマ。アンルシア、勇者の役目を果たせ。お前の剣で悪を滅ぼしてくれ。うん、そんなことをすれば兄様まで滅ぼすことになってしまいます。もとより、一度は死んだ身だ。それに、この体も長くは持ちそうにない。自分の意志でないとはいえ、闇に落ちたこの私が大魔王の討伐に役立てるのなら、これ以上の最後はない。でも、トーマが、マデソゴーラが力を取り戻せば、すぐに私の意識は奪われてしまうだろう。アンルシア、頼む。私でいられるうちに、もう大魔王の腕を掴んで、離さない、
うん、
その今のうちにやれっていう感じでね。
うん。
で、ラジコが一旦身構えるんですよ。
うん。
ラジコがやろうかなっていう感じの、スタートを切る感じで一回身構えたら、その前にアンルシアが出てきて、
うん。
私がやるから、あなたは見届けて、
うん。うん、
大魔王が、弱。世の望む新世界を作るのだ。貴様ら、神の道具などにそれを邪魔され。アンルシアが涙を流しながら剣を向けて走っていきまして。
うん。
光に包まれて弾けます。
はい。
その場の魔性が薄まると、アンルシアの剣が落ちてるんですね。
うん。
膝立ちのトーマをアンルシアが膝立ちで抱えてまして、もうトーマに力がこもってないんですよね。
うん。
トーマが、本当に強くなったな、アンルシア。心も体も。ボロボロ涙こぼしてるアンルシアなんですけど、
うん、
それは全部彼女のおかげです。勇者の私の盟友ドアラジコの。トーマが、君とはどこかで会った気が。そうだ、あれは生と死の狭間に見た夢の中、遠く懐かしいグランゼドーラ城の。アルシアがびっくりするように、トーマ兄様。トーマが微笑んでて、
うん、
ありがとう、アンルシアを、私の妹を救ってくれて、
うん、
トーマがアンルシアを見て微笑みながら光になって消えていくね、
うん、
アンルシアがこう抱きしめてた手が、うん、この拠り所がなくなって、
うん、
もう自分を抱きしめるようにうつむくんですね、
うん、
でアンルシアの太ももに無数の涙がこぼれ落ちてきまして、
はい、
その床にトーマの剣だけが残されてるんですね。
うんうん。
な、奈落の門がいきなり開いて、
お、
この目がいっぱい光ってるんですよ。
うん、
赤く光ったドラゴンが10匹ぐらい飛び出してきて、
はい、
もうアンルシアがそれを瞬きもせず見つめてるんですよ、びっくりして。
うん。
で、目、そのドラゴンを目を離さないまま、床に落ちてるトーマの剣を拾って、
うん、
このドラゴンがもう方向を上げながら上空飛び回ってるんですね。
うん、
これは一体何なの？奈落の門の向こうには一体何があるというの？あなた方が知る必要はありませんよ。これより先のことはすべて私に任せておけばよいのです。クローズが立ってたんですね。
おお、久々。
お久しぶりですね、アンルシア姫。ドアラジコとはついこの間会ったばかりなのですが。クローズさん、どうしてあなたがここに？それは、この門の向こうに行くことが私の大きな目的の一つだからです。私があなた方に協力してきたのも、すべては創世の霊覚を求める大魔王を排除してもらい、安全に門の向こうの世界へ行くため。クローズはもう帽子で顔を隠してる感じで、
ね、うん。
アンルシアが、その目的とは何なのです？ことと次第によっては、私はあなたを止めなければならないことになります。剣構えまして。
うん。
残念ですが、それを今、あなた方に語ることはできません。
うん。
この、帽子を上げると、
うん、
目が黄色いんですね。
うん。
もう、目が爬虫類の目なんですよね。
はいはいはい。
どの道あなたに、私は止められない。
うん。
門に取り付いた、悪しき竜たちの怨念にも太刀打ちできないでしょう。
うん。
クローズがドラゴンに変身しまして
、うん、
あの飛竜みたいな形になるんです
よ
ね。はい。飛竜のあの偉そうなやつみたいな。
偉そうなやつ、はい。
で、生き返しによって私が得た姿、その元の持ち主は竜族と呼ばれる伝説の種族の生き残りでした、
うん、
この姿を得た私には何を犠牲にしてでもなさねばならぬことがあるのです。クローズが炎を吐いて、
うん、
その竜の怨念をすべて倒すんですね、
うん、
ドアラジコさん、アンルシア姫、すぐにここを離れることです。大魔王マデサゴーラが滅んだ今、無理な改変を重ねられたこの場所はそう長く持たないでしょう。それにあのようなものが再び現れぬとも限りません。二度と開かぬよう奈落の門は私が閉じます。許してください、ドアラジコさん。この先に待つ戦いにはあなたを。そこまで言って門の中に入っていっちゃうんですね。で、扉が閉まって、
うん、
声だけ聞こえてきて、
うん、
もう会うことはないでしょう。さようなら、ドアラジコさん。魔性が吹き上がって、うん、地鳴りがするんですね。
うん。
アヌシェが。どうやら、ここは危険なようね。クローズさんのことは気になるけど、今は脱出を急ぎましょう。もう、脱出して走り出すんですけど、魔性に囲まれて出られなくなってしまって。
うん。
で、アンルシアが勇者の盾で、なんとか魔性から守るんですけど、うん、もう身動き取れないんですね。
うん。
で、その時、上空から、ファルシオンと、
うん。
ラピュタが飛んできたんですよ。
ラピュタ。
覚えてますか？
ダン、ダン、ダン、アフター
そんな、牛かい。ラピュタは、ラジコの、飛竜ですよ。
おー。
はい。仲良く飛んできたんですよ。
来てくれた。
で、それを見たアンルシアが、今がチャンスだとばかりに、勇者の光をバーンと飛ばして、道を作るんですね。
うん、うん、うん。
で、ラジコが先に走っていきまして、
うん、
そのまま、この道の端から飛び降りるんですよね。うん、もう下何にもないんですけど、
うんうん、
飛び降りて、その、飛び降りた瞬間、そのラジコをラピュタが拾ってくるんですね。
うん、かっこいい。
で、同じようにアンルシアも飛び降りまして、そこをファルシオンが拾ってくれると。
はい。
で、その直後に、その奈落の門一帯が魔性に包まれてもう見えなくなるんですね。
うん。
で、並んで飛びながらアンルシアが、大魔王マデサゴーラは倒された。これで世界は平和になる。私の勇者の戦いは終わったのね。ドアラジコ、あなたが私を導いてくれなかったら、とても最後まで戦い抜けなかったわ。あなたと出会い、助けられ、共に戦い、勇者と盟友という深い絆で結ばれた。そのすべてを私は誇りに思っているの。この戦いで失ったものは多いけど、あなたと築いた絆は、私にとって何者にも買い難い最高の宝物よ。本当にありがとう、ドアラジコ。さあ、帰りましょう。グランゼドーラへ。言うて。もう回廊なくなったから出口どこかわからんはずやのに、なんか、太陽みたいなところに向かって飛んでいくんですよね。
うん、
そこに出口あんねやと思って。
あんねんや。
なんか、飛竜も飛んでこれるんやと思って。
うん、うん。
飛竜にそんな力あったんか。
どうなってんので
、グランゼドーラ城に場面が変わりまして。
はい。
勇者の橋でしたっけ？勇気の橋やったっけ？でかい橋ね。
ああ、はいはいはい。
あそこに、
いや、もう忘れた。
はい。そこに、天魔と飛竜が飛び降りて着陸してきまして。
うん。
そこになぜか、グランゼドーラの国民が出迎えてくれてたんですね。
なんで知ってんの？
しかも打ち上げ花火も用意されてて、
うん、
で昼前のにちゃんとその花火見えるんですよね。パシンパシン上がってるのがね。
うんうん、
で、ここで BGM が結婚ワルツになるんですね。
うん、うん、おー。
おーって知ってます？
うん、なんとなく。勇者の橋やって。
あ、勇者の橋ね。はい、
うんうん、
BGM が結婚ワルツ。ドラクエ5のエンディングですよ。
ああ。
もしくは。
花火打ち上がった。
もしくは結婚式のシーンあったでしょ？ドラクエ5で。
うん、ありました。
あの時に流れたやつね。
うん。あれが。流されんけど。
あれが流れるんです、ここで。
はい。
で、さらに人が増えて。
はい。
H の冠も集まってきてまして。
おお。
で、王と王妃も出迎えてきて、
うん、
で、アンルシアが報告するんですけど、
うん、もう
これ全部ムービーなんでセリフはないんですよね。
うんうんうん。
で、アンルシアが泣きながら報告してまして、
うん、
手にはトーマの剣を持ってるんですよ。
うんうんうん。
で、その後振り向いたアンルシアはもう笑顔になってて、
うん、
ラジコに近寄ってきて、
うん、
で、二人が握手しようとしたら、飛竜のラピュタがはしゃいでて、邪魔してくるんですよね。
うん、
なんか知らんけど、ラピュタめちゃめちゃはしゃいでるんですよ。
うんうん、
で、その、 ラピュタにアンルシアが手を差し出すと、うん、ラピュタはアンルシアに頬ずりするんですよね。
はい。
なんか、誰にも懐かへん言ってた割に、結構簡単に懐いてるやんと思って。
でも、ちっちゃい子は懐く、大きくなったら懐かん言ってた。
ちゃうやん。生まれて、最初に見たのがラジコやから懐いたってことじゃないの。
ああ。そっか、あれか。
うん。
まあ、最初じゃないのに。
そうそうそうそう。まあ、勇者やからかもしれんけどね。
うんうん。
で、このまま歩いて城に入ろうとするんですけど、アンルシアにラピュタがついていく感じで、なんかもうラピュタが主役みたいになってるんですよね。で、その後ろにラジコがトコトコついていくっていう感じで、
うん、
そこで、フィンって出まして、終わりなんですよね。はい。で、ここで、こっから暗転して、はい、スタッフロールが流れるんですけど、
うんうんうん、
ゼネラルディレクター堀井雄二、
うん、
キャラクターデザイン鳥山明、
うん、
音楽杉山浩一、うん、まあ、これも、いつものメンバーですよね。
はい。
でディレクターがこのバージョン2は斉藤力リッキーですね、はい、
うん
うん、ここまで出た後 BGM が変わってスタッフロールになってダーッと名場面が流れていくんですけど、
うんうんうん、
そのスタッフロールにチーフプランナー安西隆って出てまして、まあ、バージョン4からのディレクターですよね。
はい。
で、バトルプランナーチーフっていうことで、
はい、
小沢直美さんの名前が出てました。
ほうほうほう、
うん、あ、こんな時から名前っていうか元々の役職はバトルプランナーやったんですね。
うん、
うん、で、ずっと行って、テクニカルディレクターとして、青山浩二さんが乗ってました。
はい。
はい、後のプロデューサーですね。
うん。
で、これがもうずーっと、もう、5分ぐらい続きましたね。ずーっと、もう、こんだけ人が関わってたんやっていうぐらい長いんですけど、
うん、
で知ってる名前がちょこちょこあったんですけど、
うん、
目についたんが、スペシャルサンクスっていうことで、吉田直樹の名前があったんですね。
吉田直樹。
はい、あなたは知らないでしょうけど。
あ、そうですね。
はい。FF14 のプロデューサー兼ディレクターですよ。
へぇ
ー。もともとドラクエ10の最初のメンバーでもあったんだよね。吉田直樹さんはね。
うん。
はい。で、スペシャルサンクスっていうことで名前が載ってて。
うん。
で、全部メイン、サフロールが流れて、最後に、エグゼクティブプロデューサー三宅優って出て、
うん、
まあドラクエシリーズの、トップみたいな人ですよ。これが最後かなと思ったら、一番でかい文字でプロデューサー斉藤陽介って出てた、
うん、
一番目立ちたかったんだよね。、
うん、
はい、で、あ、終わったと思ったら暗転のままセリフが流れ始めて、
うん、お、
クローズが点点点三、本当にお久しぶりですね。見違えましたか。この姿についてはドアラジコさんにも随分驚かれましたよ。ええ、ドアラジコさんならアストルティアに残してきました。その点はご安心ください。さあ、それでは始めましょう。私たちの新たなる戦いを。で、ここで一枚絵が出てきて、はい、真っ赤に燃える炎の大地と、ドラゴンの形の岩とかがいっぱい無数にある感じの一枚絵がボーンと出て、
うん、
To be continued, バージョン3って出た
ん
です。まあ、これで終わりまして。
なるほど、終わった
ー。はい。まあ、長かったですけど。
長かったー。
っていうか、バージョン 2.4 が短すぎますけどね。
あ、確かに。
ラス弾とラスボスしかなかったよね。
いや、そこに力入れとったんやん。
まあまあ、でも、これに対して大して文句出んかったような気するのは、
うん。
他にやることがいっぱいあったのと、
うん、
あと、 無限編が始まるっていうことで、そこに対する期待があったってことでしょうね。
うんうん、そうやね。
うん。で、ピラミッドの霊廟級とかが実装されるわけやから、うん、まあやることはいっぱいあったんでしょ
う。そういうことですよ。
はい。まあこんな感じの、バージョン2のメインストーリーでした。
はい、ありがとうございました。
はい。なんか言いたことありますか？
いやなんかね、最後になんかトーマとそのアンドシアの戦いというかね、
うん、
あったじゃないですか、うん、その時にまあ最後アンドシアがトーマに向かっていくでしょ、トーマとマデサゴーラに、
うん、
なんかちょっとうるってきたけど、なんか一回トーマをなくした上で2回目自分が倒さなあかんっていうこの状況ね、
うん、
もうなんか 2回兄が死ぬところ見なあかんアンルシアの気持ちを考えるとね、うん、しかも2回目なんか自分の手でみたいな、
うん、
女誰やねんこれ考えたみたいなちょっと気持ちになりますよね。なんか、うん、まあだからこそ心に残るっていうのもあるけど、なんかちょっとすごい最後のシーンは苦しかったですよね。
まあよくあるこの操られてた人が、うん、ちょっとの間自分の心を取り戻して、うん、その人が、敵を捕まえてる間俺ごと貫け、
うん、
俺の心がまだ残ってるうちにっていうのはもう王道中の王道ストーリーですね。
王道なんよな。王道やのに、釣られて泣いちゃうんだよな。
確かに。もう、泣きながら、とか、ラジコが一旦身構えて、うん、私がやってあげるみたいな感じで身構えたのに、その前に立って私がやりますみたいな。
うん。
で、二人まとめて、切っちゃったわけなんですけど、
うん、
いや、あんなでっかい大魔王マデサゴーラやねんから、マデサゴーラだけ、うん、殺せばええやん。
そうなんよ。
なんで兄貴まで切る必要あんのって思った。
そうなんよ。
同化してるわけじゃないねんから、捕まえてるだけやねんから、首ちょん切るとか、なんかできるやんと思って、でかいねんから。
かと言って、ま、多分やけど、マデサゴーラを殺せば、まあ、おのずとトーマも死んじゃうんやと思うから。
それはわかってるよ。
うん、
やけど、その間、ちょっと、もうちょっと話できるやんか。
まあ、そうやな、
うん。切らんでもよかったやん、ほんな。
そうやねん。切らんでいいねんけどな。
そう。
なんか、なあ、
うん、はい。まあまあ、でもね、俺、初回では全く泣いたりせんかったんやけど、うん、今回、こんだけメモりながらやってると、うん、泣いちゃいましたね。
泣きますね。私だって兄さんの話してる声で泣いたもん今。うってなってたもんね。
俺もちょっと泣きそうになってたからね。
そうなんよな。そ
う。うまいんですよ。だからこの涙が飛び散りながら走って剣構えて走っていくアンルシアね。
うん、
で二人とも消滅してしまった後膝太ももだけが映ってそこに涙がボタボタボタボタ垂れてくるとかね。
うん。うん
もうちょっと泣かずには折れなかったですね。
そういうことですよ。
で、いつか、トーマは、我が自分の心を取り戻して、ちゃんと生き返ると思ってたんですよ、うん、ずっと、初回プレイでは。
あ、そうなんや。
初回プレイでは思ってなかった？
思ってない、もう死んだと思ってた。
あ、そう、俺はいつか心を取り戻してくれるわ。これで、一件落着になるのか思ったら、まさかまた死んじゃうと思うって。
そう、生き返るとは思えへんかったな全然。うん。う
ん、まあ、だからここのラスボス戦のちょっとだけ言ってたけど、
うん。
その、芸術がお前らには分からんみたいだな、みたいなことを言ってたんだね。
言うてましたね。
これだけなんですよね。このバージョン2で言ってた、このマデサゴーラがなぜ、うん、魔幻迷宮で絵を飾ってたかっていう。
うんうん。
いまいち繋がらへんかったんですけど。 後にようやくバージョン5まで行ってこれ回収しますからね。
そうなんです。長いんですよ。
なんで？
そうなんみたいな。
あの魔言迷宮何やったんって思うよね。あとこのバージョン 2.4、バージョン2の最後の締めくくりのラスボスやのに、ラスボス戦ってちょっとあっけなさすぎひんと思って。
いや、それ、川端さんが強すぎるんよ。
じゃなくて、創世の霊覚を取りに来たのはわかるけど、大魔王と連れ、トーマだけって思って。大魔王でありながら。
そっか、もうちょい追ってもいいか。でもそれまでにちょこちょこ階段でやっつけてたやん。
あれはもしかしたら神様が用意したのかなと思ったんやけど、試練やからね。
ああ、そっか、でも普通の敵ちょこちょこ追ったやん。
いや、あれも神様が用意したのかなと思ったんやけど、
あれは私マテサゴーラがって思ってんけど、
まあそれは分からんけど。
うん、
で、最後のセリフ、意味分かりました？
最後のあった？
てんてんてんさん、本当にお久しぶりですね。はい、見違えましたかって。
それが分からへんのよな。どんな格好になってた？
そう、ま、暗転してるから分からないですよ。
分からん。
うん。で、ドアラジコさんはアストロティアに置いてきましたと。
うん、
さあ始めましょうと。
誰と喋ってんの？
全然知ってるくせに忘れてるんや。
うん。
じゃあもう忘れたまま追ってください。
ええー。
いや、まあそんだけ知りたかったら後で教えますけど。
うん、教えて後で。
だからこれはオフライン版ではこれなかったんですかね、もしかして。
おい、どうやろう。
どうなるんやろうね、最後。あの、奈落の門からドラゴンが飛び出してくるっていうのはあるんかね。
でもさ、バージョン3のオフラインが出るって分かってへんと、それできないでしょ
う。そう。でもなかったらあかんよね、あれ。バージョン3出す。まあ、バージョン3を出すときに最初そっから始めてもええか。
でも、その、何やったっけ？あの、竜の人。何やったっけちょっと名前忘れたやん。
クローズ。
クローズがさ、もう出てきてんねんやったら続けるしかなくない？
そうやね。クローズが、竜族言っちゃってんすよね。
クローズがもう出てる、もうキャラ的にいるとしたら、その人何者ってなるやん。
そうね。
もうすでに。
だからもう話の途中でぶった切ってる感じになってんかもしれんね。
なんか、別のなんか落としどころなんかないでしょ
う。で、このバージョン2が終わった時はすげえ、ああよかったって思って、やけどこの最後引きを作ってバージョン3の一枚絵を見せてきたじゃないですか。いわゆる炎の領界ですよ。
はい。
あれ見た瞬間、あんなとこ行きたくないわって思ったんですよ。めっちゃ嫌やわと思って、しかもあのドラゴンがバンバン飛び出してきて、あんな強いやつと戦うのって思って。
最後どんな一枚絵やったかな。まあ炎の領界のあの感じやった。あの人出てきた、バージョン3で出てくる人は
出てこない。
で、風景だけか。
はい。
うん、
だから俺全然楽しみじゃなかったね、バージョン3は。
あれちょっと女の人出さんとちょっとね。
まあまあ確かにね。
楽しみが薄れるよね。
うん。
景色だけやったらね。
この奈落の門の向こうに、まあ言っちゃうけど、あるわけじゃないですか。
うん。
今回のこのね、創世の霊覚が扉を開けただけで吹き出してきて、大魔王に力を与えるって、おかしくないって思うんですよ。
それはほら話のあれやから。都合があ
るから。おかしいやん。うん、ちょっと、まあバージョン3をかなり忘れてるから、やったら納得するんかもしれんけど、今のかすかな記憶を辿っても、この最後の演出はいろいろおかしいなと思いましたね。
あ、そう。
うん。あ、まあ、とりあえず、これで、ドラクエ10の第4章が終わりまして、我々のくくりで言ったら、はい、ここで、冒険の序またしばらくお休みに入りたいと思いますんで。
はい、お疲れ様でした。長らくいろんなことがメモをなくしたり、
しましたね、
いろいろこの冒険の序もいろんな冒険がありましたね。
はい、まあ、次、何か違うゲームやるのか、バージョン3をやるのかわかりませんが、それはまた別のお話としたいと思います。
はい。
はい。まあ、候補はいろいろ考えてるんですけど、
うんうん、
まあ、いろいろ大変やなと思って、ほんまにやるかどうかはちょっとわからんけど。
うん、うん。
あと、まあ、ゆうゆうさんがこっから忙しくなるじゃないですか。
まあ、4月までね。
まあ、まあ、でもその先も何かしら忙しいじゃないですか。
ああ、いつもね。
うん。で、まあ、ピッチさんに戻してもいいし、うん、まあ、その時のユインさんの状況にもよりますし、また新たな人を考えてもいいし、うん、まあ、その辺は、うん、今のところまだ何も決まってない感じで、
うんうん、
まあ、何か準備が整えば、新しい、うん、ゲームをやるかもしれませんので、できたら、購読は解除しないで置いていただけたらなと思います。
はい、お願いします。
はい。ということで、
はい、
長い旅を皆さんお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
ご意見ご感想をお待ちしておりますが、最後の感想はもう読めなくなるんで、それだけご了承ください。ただ、感想いただけると、読ませていただきますんで、非常に、嬉しいです。はい。X ハッシュタグ、冒険の序、ひらがなで冒険の序をつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、冒険の序、お相手はアニマルジャパンと、
ユンユンでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。